はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの鈴木です。よろしくお願いします。このセッションはですね、Windows Azure を使った iOS 連携アプリケーション開発と題しまして、実際にですね、iOS 開発アプリケーション開発に携わっておられる高橋俊光さんと一緒にお送りさせていただきたいと思います。高橋さん、どうぞよろしくお願いします。
ティルフィンの高橋と申します。お願いいたします。
それではですね、このまあお話に行く前にですね、なぜそのデバイスとクラウドがいいのかという話をさせていただくんですが、高橋さんの実際に開発されているアプリケーションなんかですね、私のブログの方で後ほどご紹介していますので、今も公開されていますけれども、後ほどリソースとしてご紹介していきたいと思います。まずクラウドアプリですね、皆さんもうすでに作られているかもしれないんですが、ちょっとアンケートを取らせてください。すでに iOS 開発をやられているという方はどれくらいおられますでしょうか。あ、結構多いですね。
おられますね。
あ、なんかありがたいですね。
はい、そ
うですね。ターゲット通りというか。で、この中で、他社さんのクラウドも使ってますよという方、AWS の方。
特定、ま、
あと、Azure もちょっと使ってみたよという方は、あ、ちょっと少ない
。あ、そうなんですね。
どうもありがとうございます。まあ、皆さんにはもうそういう意味では説明するまでもないことなんですけども、まあ、やはりこれオポチュニティが非常に大きいということですね。まあ一部発展途上国といいますか、これからですね、その、まあ、ICT の分野で発展途上の国というのはまだたくさんありまして、それは非常に大きな規模を持ってますけども、その世界の人口のうち、まあ、45億人ぐらいの方はまだインターネットにも接続されていないですし、最初のタッチポイントとなるそのおそらく FTTH を全国内に張り巡らすことはやらないでですね、多分そのモバイルデバイスを使うだろうと。その時、まあ、クラウドは非常に大きな力を発揮するというわけですね。で、Azure はそういう意味では非常にそのあたりのですね、機能といいますか、さまざまな機能を備えております。まあ、中心となりますのは、コンピュートとストレージサービス、まあ、これからもご紹介しますけれども、そのあたりと、あとはスケール Azure という、まあ、RDB になるわけなんですけれども、それ以外にもですね、こちらにありますようなさまざまな機能、特にその、まあ、VM ロールですとか、あるいはその CDN、あるいはキャッシュといったような機能ですね、そういったものですとか、あとインテグレーションの機能、今日もご紹介しますアクセス制御サービスですとか、あとサービスバスといった形で、企業内のシステム等と、まあ、既存の IT 資産とつなぐということも可能になっています。で、この一番上にちょっと注目していただきたいんですけど、この言語ですね、最初のそのデビュー時からdotnet 以外にもですね、実は、Ruby ですとか、PHP の SDK ちょっとあったんですけども、最近非常に拡張されまして、まあ、Java の、まあSDK も出てきましたし、そして、Node.js ですね。高橋さんは Node.js の記事も書かれているということ
ですか。そうですね。技評 JP さんの方で、連載開始させていただきまして、1番目の記事がですね、出てますので、よかったらご覧ください。
はい、後ほどこちらの方もご紹介させていただきます。さて、そのような中でですね、他社様のそのクラウドサービスではなくて、Windows Azure を使うメリット、じゃどこにあるんだろうというふうに考えてみますと、まあ、やはりですね、パースであるということが一番大きな特徴、今のところはなんですけども、まあ、この後どうなるか分かりませんけども、今のところは大きな特徴であるということで、まあ、開発だけしていただいたらですね、それを、まあ、デプロイして、公開してですね、運用フェーズの方に移っていくという形で、非常にですね、メンテナンスが楽ですね、まあ、課金のサービス、まあ、請求書払いなんかも含めてですね、課金の方も自動でやっていただけますし、そういう意味ではこの世界中にデータセンターがあるこの Azure をうまく利用していただいて、ビジネスにお役立ていただくということが可能になってくるわけです。で、先ほどご紹介しましたように、これは決してオプションじゃないんですね。多くのサービスが利用可能って書いてありますけれども、まあアクセス制御サービスやキャッシュ CDN のようなものはですね、最初にそのサービスを作り上げるときにですね、そのポータルの中で設定していただければまあできるという意味では非常にですね、最初からオプションではないサービスが揃っているということになります。そして共通の開発ツール、まあ、今日はですね、ちょっとプラットフォーム2つまたいでいますので、これは直接はこういう話はできないんですけども、例えば Windows Phone で Windows Azure の連携のアプリケーションを作ろう、 Windows 8、今日いろいろやってますけども、 Windows 8と Azure の連携アプリケーションを作ろうといった場合ですね、まあ、今のところちょっと開発ツールの関係で一気通貫にというわけにはまだいかないんですけども、例えば Visual Studio でそのモバイル側の UI を作ってですね、そしてロジックを作って、そしてサービス側の方まで一気通貫でデバッグして、公開して運用するというようなことまでできるわけですね。そして、まあ、今日ご紹介しますのは、じゃあそれぞれのデバイスごとにですね、ネイティブのツールを、まあ、出してみたらどうだろうということで、我々の方で、まあ、昨年からですね、たくさん出させていただいているこの Azure ツールキット4デバイスというものがあります。まあ、これはそのクラウド側の方でこの API に従って開発してくださいよというような話ではなくてですね、あくまでも Android だったら Java の、そして、今日ご紹介する iOS だったら Objective-C で、 このようなネイティブアプリ、すなわちその普段開発者の方が使っている言語ですね、それにライブラリを追加することによって Azure の機能を簡単に追加していただけるようにしようというのがこの趣旨です。ほとんど今説明してしまったんですけれども、Azure Toolkit for Devices、今実はこの4つ出ております。で、今日のですね、セッション、この前のセッションなんかでも多分 Windows 8のToolkitの方がちらっと紹介されてたかもしれませんし、明日もあるかもしれないんですけども、いくつか紹介されていると思います。で、これは当然まだそのネイティブのアプリケーション、といいますか、.NET がメインなんですけども、今ご紹介した通りですね、その iOS、Android 用にもですね、すでにバージョン 1.3.1、1.3 ですかね、iOS、Android は 1.0 ということで、かなりのバージョンアップがされています。最初 0. いくつだったときにはまだまだですね、未実装のところもあったんですけども、かなりの機能が追加されているということで、ご期待いただければと思います。で、このToolkit for Devicesではどんなことができるのかということ、ちょっとデモをたっぷりめにやりたいので、かなり早めにスライド進んでおりますけれども、今までの皆さん、他のセッションをご覧になってお分かりだと思うんですが、かなりスピーカーの、私も分かるんですけど、時間不足を皆さん痛感してますけれども、そういったこともありますので、デモにできるだけ注力したいと思っております。で、まず一つ目はですね、フェデレーション認証と書いてありますけれども、これはもし、もう使ってみたことあるという方おられたら、また挙手いただきたいんですけど、アクセス制御サービスで使われてみたことある方っておられますか？ありがとうございます。やっぱり圧倒的に少ないですよね。
そうですね。
ちょっと敷居が高いといいますか、我々もセミナーいろいろやるんですが、アップファブリックという、ちょっと名前が変わっているのかもしれないですが、いわゆるこのインテグレーションサービス系のですね、セミナーをやると一気に人がこう特定の人になってしまうというのは、ちょっとハードル高いのかもしれませんが、実はそんなことなくてですね、非常に使いやすいというふうに考えていただいていいと思います。特にこのツールキットから見ると、使うパラメータは本当2つだけでいろいろな操作ができると、あとはポータルで設定してくださいというようなものになっています。でこれを使って何ができるかといいますと、例えばそのソーシャルアプリケーションですね、特にコンシューマー向けのアプリケーションであれば、Facebook をその認証 その IDP にしたいとか、あるいは Twitter ですね、このあたりはですね、デフォルトではついてないんですけども、SDK がありまして、簡単に追加していただくことができます。そして、これに合わせて、例えばやっぱり社内のですね、アプリケーションともつなぎたいんだけどっていうような、そういう要求が来た場合にはですね、これは実はこれも可能でして、こちらは WS フェデレーション経由になるんですけども、例えばアクティブディレクトリのフェデレーションサービスですとか、独自の IDP の場合ですね、例えばよく製造業様とか、あとはいろんなところを訪問すると、独自の ID 基盤作ってるんだよっていうおっしゃるところが多いんですけれども、そういうようなところでも、例えば独自のセキュリティのトークン そのサービスプロバイダーを作っていただいてですね、それと連携させるというようなことができます。要は一言で言いますと、これはIDP をですね、アウトソーシングできる、アウトソーシング用のプロバイダーであるというふうに考えていただければいいと思います。そしてメインのところになりますけども、やはりストレージに読み書きができますと。で、これは当然、REST の API ですので、ペイロードがどういうふうな形で返ってくるかというのは置いといてですね、当然、REST でリクエストを投げれば返ってくるわけなんですが、非常にそれをパースしたりですね、長いものになってしまいます。で、コード自体がそういう冗長なものにならないように、ライブラリーで用意しているわけなんですね。非常に簡単なメソッドで、追加したり削除したりということができるようになっています。で、ブロブ、そしてテーブルQと、この辺も結構使ってみた方が多いということなの で、
ね、
この辺ちょっと丁寧にご説明しようかと思ったんですけども、ブロブは簡単に言いますと、バイナリーオブジェクトを入れると、画像とか映像とかそういったものですね。そしてテーブルは、パーティションキーとローキーで、個別化される、構造化されたものであると。そしてQはですね、バックグラウンドのサービスとやり取りするときの小さなストレージというふうに考えていただければいいんですけれども、そのメッセージを取り出してバックグラウンドサービスに処理をさせるというようなときに使います。で、SQL Azure に関してはですね、これ機能はほとんど同じではないんですけれども、今出ておりますその SQL サーバーのオンプレミス版とほぼ近いことができるというふうに考えていただければいいと思います。ですので、サーバー名と ID パスワードが分かっていればですね、そのサーバーにインターネット経由でアクセスすることができます。このような形でですね、さまざまなストレージを利用することができる。これが2番目ですね。で、3番目としましては、このプッシュ配信ということになるわけなんですけれども、これ意外にですね、高橋さんともこれ、セッションの前にお話ししたんですけれども、はい、結構活用されているアプリケーション、まだ少ないんですよね。
そうですね、やっぱりちょっと送るもののデータの作り方とか、バイナリ化してるんで、難しいかと思いますね。
通常やっぱりこう、実装の、ちょっと難解さといいますか、難しさがあるということですね。
そうですね、
そのあたりをですね、考慮して、いろいろなこう サービスがあるんですが、まあ、一応弊社の方で用意しているのはこのプラットフォーム別にこのあります。例えば Windows Phone であれば Windows ノーティフィケーションサービスですとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、このあたりはですね、個別のセッションの方でまた Windows 8の方でまた聞いていただいて、まあ、今回はその Apple さんのノーティフィケーションサービスを使ったやり方で、これがそのライブラリーの中にですね、一応最初からテンプレートとして入ってますよね、
はい。
まあ、今ご紹介した通り、まあ、ちょっと間引きしまして iOS だけにしてみるとこういう絵になります。ではですね、先ほど申し上げたその4つとから6つぐらいのパラメータという話をしたんですが、まずそのフェデレーション認証をするときにはその名前空間と管理キーというふうに呼んでますけども、この2つの情報ですね、これをまあテキストに取っていただければ使えますよということになります。ちょっとこれ、これ何番でしたっけ、3番ですかね、
3番です。
はい、こちらの方で見ていただきたいんですが、これがアクセス制御サービスの、ポータルですね。でこちらの中で、ID プロバイダーというのがあります。でこれをちょっと見ていただくとですね、最初から用意されているのは、ちょっとこれ拡大鏡で見てみましょうか、まあ、この Google Windows Live ID Yahoo、 これは作成をですね、最初全然1個しかないんですけれども、生成という形でやっていただくと、まあ、3つはもうデフォルトで出てきます。でそれに加えてですね、まあ、追加ということで、先ほど申し上げましたように、例えば WS Federation の ID プロバイダー、まあ、ADFS2.0 とかですね、いろいろこれに対応しているもの、他社製品でもいいんですけどもありますし、あと Facebook は SDK が CodePlex 等に公開されてまして、これを使ってここに追加していただくような手順がこの詳細というところの裏に出ております。そしてですね、まあ、規則グループとかいろいろ決めていく必要があるんですが、まずアプリケーションですね、今回は WDDiOS Azure というものを対象にしているので、これに対してプロバイダーをどうする、戻り先とかいろいろ書いてありますけども、トークンの形式と、あと領域、これだけを決めて、あとはブランクでもいいというやり方をしています。これは通常のブラウザアプリケーションなんかだと、そのいろいろなところを決めなきゃいけないんですけども、たまたまこのライブラリではこのあたりを決めていただければ使えるようになっています、はい。でもう一つはですね、規則グループというのがありますが、どんなものが入っていますかと、これも最初はブランクです。でブランクなんですが、デフォルトで生成される、生成ボタンを押しますと、これは非常に簡単なルールですね。Google のメールが来たら、そのメールを E メールアドレスとしてパススルーするという、それだけの、もう来たのを受け入れますよという、そういう仕様になってますけれども、そういう形で、追加でいろいろな、こちらですね、規則を作ることができます。で、今申し上げている、先ほど申し上げたその管理サービスのところの管理キーですね、マネジメントキーというところに、対象キーというのがありまして、はい、これは私のちょっとシークレットなんですけど、こういう管理キーがありまして、あとでビデオ出てきたときはまたマスクされてるかもしれませんけども、こういったものと、あと上にありますこの名前空間 WDDiOS Azure という、この2つが先ほどのスライドにありました こちらですね、名前空間と管理キーです。これだけちょっとテキストファイルかなんかに取っておいていただくという形になるかと思います。で、あとはアクセスキーと、それからストレージのアカウント名ですね。これはもう皆さんご存知かと思うんですけども、もう使ってみたことある方も結構おられるので、改めて、ご紹介しますけれども、ストレージアカウントの方がですね、例えばこれ今2つほどストレージアカウントが入っております。で、ここで名前と言ってますのは、この WDDiOS Azure 1と、これですね。そして、アクセスキーの方はですね、ちょっとこれ読み込んでいますけれども、このような形でちょっと遅いですね、読み込まれてきますけれども、この値をですねコピーをして取っておくという形になります。これですね。でこれのコピーボタンで、コピーしていただけます。
名前というのが後で出てくるアカウントネームというものになります。
そうですね、はい。で、あとは SQL Azure の方は、ここでご説明するまでもないですが、ユーザー ID パスワードを決めて作りますので、そちらを使っていただくと。で今回ですけれども、高橋さんご紹介するアプリケーション、はい、ちょっと2人で一緒にこの仕様をご紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まず起動しますとですね、この皆さんから向かってその 2行目といいますか、左から2行目の下のこの一覧表示って書いてあるの見えますかね、こちらの一覧表示の画面がまず起動されます。でこれでですね、どういうことをやっているかといいますと、その後ろ側にあります テーブルですね、テーブルから写真の情報の追加を、まあ、取得ですね、取得を行っていまして、でその後に例えば一つのテーブルのビューの、まあ、一つのテーブルの、まあ、ところをタップしますとですね、画像が呼び出されてきます。でその一つのところはブログの方から、まあ、画像が取得されてくる、そういう感じですよね。
そうですね、はい。
でじゃあ新しい写真を撮った場合はどうなるのかという場合なんですけれども、それはあの2番目の列の上なんですけれども、写真 の, この登録というところ、写真の撮影というところですね。ここで、まあ、写真の撮影のビューが出まして、そこで写真を撮ります。で登録をしますと、今度はこれはテーブルとブログに同時に書き込む形ですよね。
そうですね、まずテーブルに行ってその後ブログにという流れになります、
は
い。
まあ、メタデータとしては撮影日時ですかね。
そうですね、あとまあキャプションが付けられるように、デモの方でなっているので、はい、そちらもテーブルに入ります、は
い。要するに名前を付けて、まあ、みんなで写真共有して、保存しておこうよという、そういう仕様ですよね。
そうです、
はい。そういうアプリケーションを、まあ、あの3段階に分けてご紹介したいと思います。でまず最初はですね、まあ、もうすでにご存知の方もおられるかもしれませんが、テーブルおよびブログへのアクセスということで、まあ、これあの大きく分けて2つのやり方があります。まあ、1つ目はそのダイレクトアクセスということで、先ほどご紹介したあのアクセスキーとアカウント名ですね、あの2つをそのまま埋め込んでアクセスするというやり方です。これあのセキュリティ的にはちょっとあまりお勧めしないんですけども、まあ、例えばテストしてみようとか、何かこう実際にアップロードできるか試してみようというような時には非常に有効な手段になるかと思います。でそれ以外にですね、このプロキシ経由と書いてありますけども、これは要するにウェブロールですね、ウェブロールを経由してアクセスします。でその場合にパターンとしてはそのメンバーシップと書いてありますけども、例えば DB とか、あるいはテーブルですね、 SQL Azure とか、そのAzure のテーブルの方にそのユーザー ID パスワードを保存しておいて、それとマッチングして認証させるというやり方と、あと先ほどご紹介したように ACS で外部の IDP にアウトソースするという2つのやり方に分かれています。まあ、イメージ的にはまあ直接取りに行くというのと、それからウェブロールでですね、これを経由してテーブルやブログのデータを取ってくるという形になるんです、ね。はい、ではここで1個目のデモということでご紹介していきたいと思うんですけれども、まずは最初はですね、そのダイレクトアクセスで、
はい、はい、そうですね。
でちょっとまあ、あの今のその何番でしたっけ、
3番でしたっけ、 X ク
ローの4番ですね、
はい、中身ですね、
はい、あこれ、
はい、
あそうかそうか、すいません失礼しました。はい、まずちょっとこれ最初に、これあのストレージエクスプローラーというものになってますけれども、今これ何個でしたっけ、たくさん入ってます
ね、7個ですかね、
7つ入ってますね、はい、これじゃあちょっと1個追加されるという形で、はい、見てみたいと思います、はい、ではちょっと4番の切り替えて、
はい、でまず、私の、MacBook Air の X コードで、デバッグ実行をしてみたいと思います、はい。
その前にこちらがあれですね、あの今回ストーリーボードを使って一応、ね、作りましたので、
先ほど の, あの画面の図図と似たような感じで画面構成を作ることができます。はい、左側のが私の iPhone になるんですが、こちらに先ほど言っていた、写真の一覧が、テーブルエンティティから取得した状態ですでに表示されています。では、カメラボタンを押しまして、
そうですね、ちょっと、
はい、ちょっと会場の引きで撮りますけど、はい、会場の皆さん絵を撮ります。はい、このように写真登録画面に入ってきましたので、キャプションにデモと打ってアップロードボタンを押します。はい、
これあの
これ先頭にですね、はい、今撮ったのが青く出てきました。
あのこれ仕様としてはあのオートリフレッシュといいますか、
そうですね、
そういう形になってますね、
はい。で、まあ、で今実際撮ったものをタップしますと、
はい、
はい、撮影したのが出てきます、はい。
ちょっとまたストレージエクスプローラーの方で見てみたいと思います。でこれをリフレッシュですね、こちらになりますかね。これかな、
はい。でイメージのところを見ますと、
これ今撮った。
そうですね。JPEG のデータがそのままバイナリとして、はい、ブログに入っているということになります。
はい、でテーブルの方を見てみましょう。
こちらもフォトスというテーブルの中にエンティティが追加されてまして、最後キャプションのところにデモとあるのが確認できると思います。
これですね、
はい、はい、
どうもありがとうございます。じゃあちょっと今度はあれですね、
実際に、
はい、この受け取ったデータを先ほどのそのテーブルビューとかにバインドしているところ、データロードしているところとかっていうところも見せていただけますか。
はい、では、実際にエクスポート上でどのようなソースかというのを説明していきたいと思います。先にですね、ツールキットの概要の方を説明しますと、WA クラウドストレージクライアントという、一つのクラスがありまして、でこちらが、Windows Azure ストレージにアクセスするすべての操作ですね、ブログ、テーブル、あと Q ですね、こちらに対しての、追加参照更新といったものを、行うことができます。で先ほどのそのダイレクト、メンバーシップ、ACS といったものはこちらのクライアントを生成するときにクレデンシャル情報として渡すものを変えることで可能となります。そちらをちょっとご覧ください。マスタービューコントローラーというのが、写真の一覧の最初の画面になるんですが、こちらの、ビューディドロードのところを見ていただきますと、今、直接ストレージを利用するセルフコネクトダイレクトというのが呼ばれます。はい、でそちらのメソッドを見ますと、このようにですね、こちらは自分で作ったクラスなんですが、Create Client with Direct というメソッドで生成処理を行っております。このようにですね、先ほどの Azure のポータルですね、ポータルでアクセスキーとして表示されていたものを、まあ、今こうベタに打ってるんですが、こちらと、WDDiOS Azure One という、アカウント名ですね、こちらを使ってクレデンシャルを生成しています。
まあ、これ要するにクレデンシャル情報を持ったストレージクライアントなので、いろいろな操作がこれメソッドが発行できるということですよね。
はい、そうですね。で実際ちょっとテーブルのロードの方に行きます と、クライアントの初期化後にですね、イニットクライアントというメソッドが呼ばれます。でこちらでまずちょっとブログの方を取得しまして、続いてテーブルを取得します。こちらですね、続いてテーブルフォトスからエンティティを取得というところで、フォトステーブルのフェッチリクエストを生成します。でこちらを持って、フェッチエンティティズ with コンプレーションハンドラーに投げます。でこの、Windows Azure のクラウドストレージクライアントというものは、戻り値の受け取りをこのようなブロックスと呼ばれるパターンを使ったものと、うん、あとデリゲートを使ったもの2つ用意してあるので、うん、どちらでも、その時の実装方法において切り替えることができます。う
ん、どっちが一般的なんですかね。ブロックスの方なんですか。
ブロックスの方はですね、個別の処理がいいと思います。で、うん、いろいろなそのエンティティから取ってきて同じような処理をする場合であれば、デリゲートを使って一括で受けるというのがベターだと思います。
うん、ありがとうございます。
で、実際テーブルの、ロードはですね、エンティティーズというので、この取得した、エンティティがアレになって渡ってきます。で、こちらを、セットしまして、テーブルビューのリロードを行います。そうしますと、まあ、iOS 開発者の皆さんにおなじみだと思うんですが、セルフォアとインデックスパスというテーブルビューでその項目に対してどういった内容を表示するかという、処理のところですね、うん、ここで、配列からそのインデックスパスローに応じたエンティティを取ります。で、うん、キャプション、でさらにはこの場合タイムスタンプも、ローカルのタイムゾーンに変換した上でセットしています、うん。で先ほどあの一番先頭のものが青くなっていたと思いますが、これは前々回取得した認知時を覚えておきまして、まあラベルを青くしているという処理になります。
はい、ありがとうございます。
はい、
このソースコードなんですけども、これあのセッション後にですね、ちょっとクリーンアップした後でまたあの公開するようにしますので、ぜひご期待ください。以上でですね、写真のそのまずあのダイレクトなアクセスによるアップロードのところは、はい、終了して。次のところに行きたいと思いますけれども、まあ、今見ていただいたのはまあダイレクトアクセスのやり方なんですが、まあ、先ほど一番冒頭に申し上げたようにですね、いろんなやり方がありまして、まあ、その Facebook だけを使いたいとかですね、まあ、そういうアプリケーションもあってですね、それはまあ SDK を使っていただけばいいですし、あとはまあ企業内のシステムと連携させたいというような場合にはその独自の IDP を作る、あるいはその DB に入っているものとそのまあ認証マッチングして認証させるというやり方があります。でもう一つですね、その先ほどご紹介した ACS アクセス制御サービスに関しましては、 この IDP をアウトソースできますので、まあ、例えば B2B で使ってたんだけど、それを B2C に使いたい、よくこれは流通業さんなんかでよくあるんですけども、まあ、従業員もですね、そしてお客様も同じアプリケーションを、まあ、提供したいというような場合もあります。そういった場合にはですね、この ACS を使って、その任意にそのアプリケーションのスコープに合わせてですね、変えていただく、アウトソースして、さまざまな選択肢を使っていただくというやり方がいいかと思います。で、この ACS による認証処理ですね、これは簡単に申し上げますと、まずその最初にこうウェブロールにアクセスしますと、そのウェブロールの方でですね、認証トークン持ってきてくださいということで、一回その ACS 側の方からその IDP の方にリダイレクトされることになります。これなぜかと言いますと、結局その最初に ACS の方でいくつかの IDP を登録してますので、信頼関係をその時に結んでまして、その ACS とその複数の IDP ですね、先ほどあった3つなんかも最初からもう設定はしてあるわけなんですが、ルールに基づきまして、パススルーするとか、あるいは何か他のトークンも合わせてその要求するとか、いろんな設定ができます。あるいはその AD だったらグループポリシー、特定のグループポリシーのものをスルーさせるとかですね、いろんなやり方ができるんですけども、でその結果それが確認されましたら、今度は IDP の方で認証されて、そのクレデンシャルを持ってですね、ウェブロールにログインしてストレージをアクセスすると。ちょっとアニメーション早くなっちゃってるんですが、今の流れを申し上げますと、まずウェブロールにアクセスして ACS にリダイレクトされ、 IDP からさらにもらってきた情報で今度はウェブロール経由でストレージを操作すると、こういう形になるんですね。では今度はですね、先ほどのコードを少し変えまして ACS を使ったパターンをご紹介したいと思います。はい、
ではですね、こちらが今すでに ACS 側にセットウェイを変えた、変えたといっても呼び出し元を変えただけなんですが、こちらのプロジェクトから実際に実行してみます。はい、でいきなりですね、黒いナビゲーションバーのピックログインメソッドという画面が出てきます。これが先ほどの、ACS のフェデレーション認証で登録してある、IDP の一覧が出てきます。で、ここでは今 Windows Live ID を選択します。そうしますと中が Web ビューになっていまして、ここにログインフォームが出ます。私のアドレスで
これ後でマスクしておきますけど、はい、大丈夫です。
ちょっとパスワード外させてください。はい、でここにサインしたままというサインしたままというのがあるので、これチェックして押しますと、次回はこの画面が出てきたときにブラウザの認証がスキップした形、すいません、ちょっと焦っちゃって、
よくありますね。でこ の ACS の場合は大きく2つのファイル、後で紹介していただくと思うんですけども、この2つのファイルによる処理という形ですよね。
そうですね、
はい、じゃちょっとまず認証の方、
はい、でこれで今ロードが始まりまして、実際にウェブロール経由で一覧を取得しに行っています。
はい、
はい、出ました。ではまた、写真を撮ってみましょう。ACS と打って、こういった処理はですね、先ほどのストレージクライアントを使っている処理なので、先ほどの認証以降は全く同じコードで動いています。このように先頭にまた ACS という項目が増えました。はい、アップロードされてますね。
そうですね、はい、これですかね。
そうですね、一番最後に
これも今撮ったやつですね、
はい、ちょっと右寄りになったやつです、
はい。でちょっとテーブルの方に、ACS って書かれてると思うので、そちらの方見てみましょうか。
はい、ACS というキャプションです。
こっちですね、これですね。 まあ、ここに入っているという形です。まあ、処理としてはそのストレージクライアントに渡すそのクレデンシャル上として変わっただけで、先ほどと同じような処理をしています。はいはい、でこの場合ですね、あのちょっとあの処理で使っているところを見せていただけます
か。そうですね、
はい、
4番か6番、失礼します。はい、もういきなり先ほどのマスタービューコントロールのビューディドロードのところでですね、先ほどコネクトダイレクトだったのがオーセンティケートバイ ACS というメソッドに変わります。でこちらで、アクセスコントロールクライアントというものを使いまして、先ほどのフェデレーション認証の情報のレルムやネームスペースといったものをセットします。でこちらのメソッドのショーインビューコントローラーというものを呼びますと、先ほどの黒いバーの認証画面ですね、はい、選択画面です。
Google、Yahoo、Live ID の3つですね。
そうですね、その3つのやつが出てきます。はい、でもうそこの、認証処理はすべて、隠れた状態で、もうこの戻りのオーセンティケイテッドフラグに、結果が返ってきます。でこちらが、まあ、True であったら Create with HS Access Token というものを呼びまして、その戻ってきたトークンを使って、プロキシサービスに対してクレデンシャルを作ると。でそれをクライアントでセットするという、これだけですね。これだけでもダイレクトとの、切り替えが可能になります。
はい。ありがとうございます。ちなみにこの、今プロキシサービスというふうに申し上げてます、この WDDiOS Azure 1というのは、これ、別途、まあ、その前にですね、このデモ用にデプロイして作っているサービスですよね。
そうですね。はい。
でこれも Mac だけでデプロイする方法ないのかとよく聞かれるんですけど、これ実はありまして、まあ、クラウドレディパッケージでした。
そうですね、
はい、これを使って、まあ、XML の情報なので、それを、まあ、エディットしていただくとですね、まあ、読み込んそのエディットしたものを、まあ、ポータルから読み込んでそのままデプロイしていただくこともできますし、あとパッケージを使うとそのウィザードで それ自体が生成できるというのがこのキットに入ってますので、
はい、
それを使っていただくこともできます。で同時にその時にそのストレージのサイズなんかも決めることができます。高橋さん、これこの場合に先ほどメンバーシップのような場合、ちょっと参考に。
そうですね、メンバーシップの方のソースも、少しご覧いただきたいと思います。まあ、メンバーシップの場合このように、オーセンティケーションバイメンバーシップというところで、もう、これ今そのクラウドレディパッケージのメンバーシップ版をダウンロードすると、はい、デプロイしますと、初期で入っているアドミンとパスワードの、ものなんですが、こちらを使いまして、クレデンシャルを生成します。まあ、オーセンティケートクレデンシャルシンクロナイスウィズプロキシ URL という感じで、生成しますと、同様にクレデンシャルのインスタンスが出来上がります。でこちらもこれだけですね。で実際には、先ほどの、アドミンの ID パスワードのところが、まあビューを用意してもらって、そこで入力してログインする形になると思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと一旦この3番の方に切り替えまして、で今ご紹介したようなそのダイレクトアクセスの場合のアクセス方法ですとか、あるいはそのポータルにどうやってデプロイするんだというような話ですね。この私の書いております連載、これ今日のブログの方にこのリソース一覧というのを上げておりますので、後でちょっと見ていただいて、ちょっとお待ちくださいね。こちらですね、SC006 セッションのリソース部分の先行公開というのをご覧いただければと思います。ここにすべて載せてあります。はい、じゃあちょっともう一度一番の方で、時間が残り少なくなってきましたので、
はい、
最後、Apple プッシュノーディケーションサービスの利用というところに参りたいと思います。これはプッシュサービスを使ったアプリまだ少ないということなんですが、やっぱりこれドキュメントが難解なところもあるんですかね。
そうですね、まあ、先ほど言った通り、そのペイロードの生成の部分や、あと別途ですね、その APNS サーバーと接続する部分を、まあ、用意しなければいけないというところが、まあ、多少ネックになっているかなというのはあります。
このキットは割と比較的使いやすいですよね。
そうですね、
はい、でまあ、これは簡単に申し上げますと、その証明書を取ってきたりというのは Apple さんのデベロッパーコネクションでやっておく必要があるんですが、まあ、やらなきゃいけないことはそのアプリを、まあ、そういう形で登録をしておくということですよね、
はい、
そしてそれを使ってその先ほどのような操作、まあ、ブログですとかテーブルに何か写真をアップロードしました、テーブル書き込みましたということは情報が来ましたら、それをですね他のユーザーにメッセージ送信して、そのユーザーが受け入れたらその新しい写真を撮りに行くというような形にさせたいと、これは割とその写真共有アプリケーションの一つの重要な要素かなと思います。 で流れとしてはこんな感じですね。登録済みのアプリケーションに対して、今のような操作を行いますと、この緑の最後の矢印で、これあの別のユーザーがこのプッシュに気づいて取りに行ったという絵です。で、あの最後にちょっと引用だけ書いてありますが、先ほど申し上げたスケールさせたい場合というところなんですが、まあ、例えばこれ Q とですね、ワーカーロールというまあバックグラウンドのサービスを使って、まあ、大量なデータなんかをやり取りするということもできます。これはちょっとまた別の機会にご紹介できればと思っているんですが、これはブログの記事の方では、MSTF の記事の方では書いてありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。では早速こちらのデモの方もやってみましょうか。
はい。はい、
何番です？
切り替え6か。
6番ですね。
あ、4番です。
はい。
はい。先ほどの ACS の、デモプロジェクトをさらにプッシュ通知に対応させたいと思います。で、まずアプリケーションを起動した直後のリルフィニッシュランチング with オプションズで、プッシュ通知の登録を Apple のサーバーに依頼するようにします。そしてですね、まあ、先ほどちょっと端折って、説明しなかったんですが、最後、アップロードボタンを押して、写真のデータと、キャプションの情報をそれぞれテーブルエンティティとブログの方にアップロードした後にプッシュ通知を、先ほどの説明があった緑のあれですね、矢印ですね、その情報を、送るようなものを使います。こちらは、WCF サービスで作られているウェブロールのサービスに向かって投げます。
このあたりは結構おまじない的といいますか、毎回これいわゆるネイティブコードで書いてある必要ありますよね。
そうですね、まあ、これに関しては、どんなプッシュ通知を使うアプリも同様な処理がいるようになります。
そういう意味では例えばそのウェブアプリケーション jQuery モバイルだけを使っていた場合はちょっと使えないということになりますよね。その時は、ね、例えば、何か他の手段というのはやっぱりないんですかね。基本的にはこうネイティブアプリで使う。
そうですね、本当にプッシュ通知というものに関してはこういったものを使うしかない、
はい、じゃあ、まあ、これを組み合わせて、やっていただくとください、はい、では今度はサービス側の方をちょっと見ていきたいと思いますが、
そうです、
このですねサービスはプッシュを送るためにその WCF ウェブロールというのを1個追加して作ってます、
はい、こちらの、プッシュサービスというものが、まず最初にですねデバイストークンというものを、受け取りになっています。先ほどちょっと X コードの紹介しなかったんですが、Apple のサーバーに問い合わせた後にデバイストークンのバイナリ情報がサーバーから戻ってきます。アップルのサーバーから戻ってきます。でそちらのものを使って今度はこちらのウェブロールのサービスに対して投げて、まあ、内部的に保管すると、サービス内で保管するようにしています。でもう一つがこのセンドメッセージというメソッドになりまして、こちらでは、今度はプッシュするためのメッセージをクライアント側から受け取ります。そして先ほど登録してある、デバイスエントリーデバイスですね、デバイストークンのエントリーに従って全てに、Apple 側のサーバーに接続して SSL 通信のもとに、そのペイロードを生成して、プッシュして送ると。で実際それが Apple 側のサーバーで、受け取った後にそれぞれの端末に対して配信されるような仕組みになります。
はい、どうもありがとうございます。ではちょっと早速これ実行してみたいと思うんですけれども、
はい、
6番ですね。今私のこの iPhone の方はこれスリープ状態になっています
。そうですね、今ではちょっとプロジェクトを実行して起動します。 ACS 認証の画面でローディングが今かかっていますが、サインしたままにチェックしたので、あれこうですね、 Windows Live ID を選択しますと、サインしたままにチェックをしているのでそのまま通過されるはずです。で一覧が出ました。すいません、また
今度ちょっとこちらでも撮ってみましょう。
あ、そうですね。ちょっと違う写真にしてもらえた、
はい、でキャプションをつけてアップロードをすると、
アップロードをします。
はい、で今左側の方にプッシュのデータが渡ってきたんですが、右側がどうですかね。あのサンドボックスサーバーを使っているので、うん、その時の混み具合によって
ちょっとねベストエフォートなんですけども来てほしいですね、これ。
そうですね、このタイミングでベストエフォートがエフォートされないと
ここで出てきてほしいんですが、うん、もう通知は行ってますね、あのサービスの方は行ってますね。
そうです、
はい、出てこないですね。
ちょっともう一回、認証が切れてる可能性があるの で、ね、はい、させてもらって、
はい、すいません。
その間にもう一枚写真を、
少々お待ちくださいね。
あの通知データっていうのは本当に、少ないバイト数のデータしか送れないので、それを完全にそのロストすると問題があるような、プッシュ通知を行うことは、禁止されています。なのであくまでもそれをトリガーとしてアプリが再び起動したり、画面に出てきたときに、再度そのデータを取得しに行くという流れがプッシュ通知の使い方になります。今こちらで終了したので、再度アップロードをしてみます、
はい、来
ないですね
来ませんね。
あ、来た、来ましたね。はい、よかったです
ね。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
で、これをまあ、あの先ほどの矢印にあったように、こう、アクセプトしていただくと。
そうですね。このように、あの、出てまして、アイコンのところを開きますと、スワイプで、画面が開きまして、今、リトライが左と右、両方とも上に出てきています。
これキャプションを青に変えてるんですよね。
そうですね、
はいはいはいはい、どうもありがとうございます。ということで、プッシュ配信のところですね、ちょっとまあ若干苦労しましたけども、無事動いてよかったです。
はい、
はい、ですね。まあ、以上で、あのデモとしては3つの柱ですね。そのストレージアクセス、それから認証のパターン、あのクレデンシャルどうやって渡すのか、ダイレクトアクセスなのか、ACS なのか、メンバーシップなのか、それからその先ほどのプッシュという3つご紹介したんですが、開発環境としましてはですね、もう皆さん使っているおられるその MacOS とそれから Xcode 以外にですね、このツールキット、まあ、今すぐダウンロードしていただければこれ使えますので、これを使ってくださいということと、先ほどこのマシンでご覧いただいたみたいにですね、たまにちょっとやっぱりこう WCF のロールとか作らなきゃいけない、まあ、ワーカーロールは当然ですけども、そういった場合にやはりその Windows 7を使って、まあ、使っていただく前にこういう仮想環境なんかも用意していただくといいかなと思います。まあ、以上ですね、まとめますと、この iOS 用のその Azure ツールキット非常に便利ですので、このストレージクライアントですとかさまざまな API プッシュのサービスも入っておりますので、ぜひご覧いただいて、ぜひ皆様のアプリケーションに加えていただいて使っていただきたいということになります。で、今日のソースコードとかですね、今日ご紹介したリソース一覧は私のブログの方ですでに公開しております。で、ソースコードの方は今ちょっと空っぽなんですが、この後クリーンアップして入れるようにしたいと思います。はい、はい、で、アンケートの方、ぜひ SC006、まあ、4でお願いしたいと思います。
そうですね。
どうぞ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。